ほんのひととき。
いらっしゃい、ようこそほんのひとときへ。ここはあいおい某所にひっそりと営業している幻の本屋さん、その名も六助書店。この書店では毎回本を売らずに常連さんたちと油を打っていますよ。そんな常連さんたちとのおしゃべりの内容はというと、あいおい市内の図書館、書店の情報に常連さんたちによるおすすめ本の紹介、あいおい市内の文学探訪など、本を通してあいおいの文化を再発見していきますよ。今日はどんなテーマでおしゃべりするんでしょうね。じゃあこれからの本のひととき、耳で楽しむ読書の世界にお付き合いくださいね。
こんにちは、六助書店にようこそ。本日は6月15日土曜日、あいおい市立図書館3階応接室よりお届けいたします。私は店長代理の花子です。どうぞよろしくお願いいたします。では今日の常連さんをご紹介いたします。
はい、タイです、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
サッキーです、よろしく。
はい、サッキーです。
はい、博士です、よろしくお願いします。
はい、博士さん、よろしくお願いします。
はい、コメコメです。
はい、コメコメさんです。今日はこの5名と、それから、ミキサーをいじっております、あの出口と6名でお届けいたします。どうか最後までお楽しみくださいませ。では最初のコーナー、あいおい市立図書館情報です。コメコメさん、よろしくお願いいたします。
図書館で人気のある本の紹介をします。5月に貸し出しの多かった図書ベスト4です。続いて予約の多い図書ベスト4です。5月分最多貸し出し図書、浪江雑貨店の奇跡、東野圭吾6回、女郎安藤、上田秀人5回、デパ地下の人気デリカおかず102、今泉久美5回、おうちでご当地風おかず高橋由紀、林由紀子5回。5月分予約の多い図書、無限花、東野圭吾18件、海賊と呼ばれた男上下、百田直樹12件、色彩を持たない田崎作ると彼の巡礼の都市、村上春樹9件、船を編む、三浦紫音6件。
はい、ありがとうございます。相変わらず東野圭吾、それから百田直樹、はい、それから三浦紫音、はい、それから、ね、そういうなんていうの、もう、あ、村上春樹ですね。うん、強いですよ ね
人気ですね。
もうここのあたりは、はい、このランキングも常連さんとなっております。あの、借りたい方はお早めにご予約をどうぞ。では図書館の情報、第3お願いします。
はい、図書館の開館時間は10時から19時となっております。7月の休館日は毎週月曜日と館内整理日の31日です。7月のみ15日海の日が、開館しておりまして、翌日16日がお休みとなっております。本は1人10冊、2週間以内で貸し出しします。1回の貸し出しにつき1回限り貸し出し期間を2週間延長できます。貸し出し日の翌日からカウンターまたは電話で受け付けできます。ただし予約が入っている本、延滞になっている本の延長はできません。皆さん、図書館をどんどん利用しましょう。
以上、図書館情報コーナーでした。では次のコーナー、今月の特集です。今月の特集はですね、手塚治虫を取り上げようと思います。
はい、
はい、このところね、短歌とか、なんか俳句とか、
そうですね、
ね、ちょっと固いところの、はい、古典的なのが続きましたのでね、はいはい、あのちょっと趣向を変えまして、漫画を、はい、取り上げるなら漫画の神様にしようということで、はい、 手塚治虫といたしました、はい、まあ、くしくもですね、手塚治虫は兵庫県宝塚市で5歳から24歳までを過ごしておりましてね、兵庫宝塚には、
記念館、ね、
そうそう、手塚治虫記念館になってますね。
ありました、
行きました、
行きました、行きました
子供連れて
一緒にね、
行きましたねはい、私も行きました、はいはい、でも手塚治虫のこのなんか一生のライフ生活がすごくわかるようになってますね。
そうですね、はい、
うん、作品のネタもいっぱい、うん、
ありましたね。原画もありました、
ありましたね、はいはい、兵庫県にね、そういうゆかりの作家でもありますので、はい、ちょっと この手塚治虫をみんなでワイワイと、はい、楽しく語ろうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。私の思い出の手塚治虫、今日はそういうタイトルで話そうと思うんですけども、いかがです、皆様の思い出の手塚治虫、コメコメさん、
まあ、まず手塚治虫といえばアトム、
まあ、そらそうよね、
なんやけども、本でね、漫画の本でね、うん、読んだっていう記憶がね薄いんですよ、実は。
そうそう、私もです。
うん、やっぱりテレビ、
テレビ、ね、アニメしね、結構ずっとやってましたね。再放送でも何回もやって
ね、し白黒でね、最初
白黒
そうそう、白黒白黒、
もうオールタイムですもん。
うん、そうでした、
そうでしたね、
はい、が
分かりますね、この方でミキサーさ触りながら笑っております、クククククッと笑っておりますがあってね、うん、テレビっていうと、もう私なんか NHK とその民放1局しか映らなかった。
うん、うん、そうだね、昔はそう、鉄腕トムくらいしかなかった、
なかったですね、やっぱり悪いとボン叩いたりして
まあまあまあまあ
まあまあまあ、
はいはいはい、
うん、だから漫画の記憶、テレビのアニメの記憶イコール鉄腕トム、
そう、ジャングル大帝レオ、
レオはもうそのちょっと後の
後
の
後やね、
後
の、そうやね、
だからレオも漫画を読んだっていう記憶は
あんまりない、
あんまりない、あんまりない、博士さんと大ちゃんは今シーン、
シーン、
僕は多分世代がだいぶ違
いますね、
漫画の記憶しかない感じで、しかも漫画で読んだって言っても、うん、その雑誌に掲載されてたんじゃなくて、もう、うん、学校、小学校の図書室に、うん、あの時は火の鳥とブラックジャックと、うん、あとアドルフに次ぐも確か置いてあって、それを読み漁ってた記憶があります、うん、そこが多分みんな僕らの世代だと初ブラック、あの手塚治虫じゃないですかね、小学校の図書室、もしくはあの、うん、歯医者さんの受付の待合室とか病院の待合室とかに大抵ブラックジャックが置いてあるっていう、
ブラックジャックはね、置いてある、はい、ね、喫茶店とかね、
はい、置いてありますので、
学校にそういう漫画が置いてあるっていうの、昔学校には漫画置いてなかった、
ね、考えられない、
ね、考えられない、うん、やっぱり文学としてね、うん、認められた、
そう、置いてある、
うん、そういうんでしょうね、
もう子供たちに推奨って感じになるのかな、
は
い、
博士さんは、
私もね、
最初の出会いっていう
か、最初の出会いはやっぱり単行本の漫画ですね、さすがにテレビで映ってるアニメはちょっとわからないんですけど、しかもその手塚治虫の良さが分かったっていうのはごく最近で、
あ、本当
に、はい、もうそれこそ30過ぎてから、うん、ようやく、あ、すごい漫画家さんなんだってことが分かったんですよ、う
ん、何で、うん、何で読んで、
最初は、ブッダでしたかね、でそれは貸し本屋さんで借りて読んでっていう感じ で、うん、でそこからもうその単なる漫画っていう域を超えて、すごく壮大なテーマをはらんでいる、そのメッセージの性の強い作品っていうことがひしひしと分かって、漫画と小説っていうのを隔たりがあるものだと思ってたんですけど、漫画はそれにその匹敵するぐらい の、 その文化芸術の凄さっていうのを改めて分かりました、
ね、なるほど ね、 ね、私たちの手塚治虫のイメージね、だから多分今の50代以上のイメージっていうと、はい、アトム、ジャングル大帝、そこら辺から始まるから、はい、ビッグ X、うん、
リボンの騎士、
リボンの騎士ね、うん、だからそのワンダースリーとかね、うん、やっぱそれは 子供が楽しめる冒険活劇、
う
ん、
そうですね、です
ね、うん、悪をやっつける、うん、正義の味方、
うんうん、そうですね、
そういうイメージなんですよね、うん、でその後ポンと飛んで次私が触れるのは火の鳥、うん、それからブラックジャック、もうなんかこう手塚治虫自身のこう色が変わってきてるのかな、うん、まあ、時代の流れにもよるのかな。
最初の頃は、うん、あの野良黒とか、 あとあの高田敦彦さんとか、うんうん、あとあの、まあサザエさんの、うんうんうん、まあ、人とか、うんうん、あとは何ですかね、はい、あのそういう人らの、まあまあ、昔の人らの流れを組んで娯楽として書いてるんですけど、うんうん、あの途中から漫画であのリアルな、うんうん、で割と重いテーマを扱って、うん、大人を読めるも読めるっていうのを書く漫画家さんが出てきた、うんうん、時にあの自分の作風だと受けないかなっていう悩みが出たと、うん、後からだんだんちょっとメッセージで入れていくものがちょっと増えてくるんですよね、漫画家さんはね、
うん、すごい大さん詳しいのね、
ね、
うん、
かじりです
うん、ブラックジャックも後半の
メッセージ性の、はい、そうだね、なんかすごくねあの苦しんでた時期があったみたいですね、彼僕あのどこだったかな、私記念館に行った時にあのずっと人生をたどって読んでいくとその中に僕は絵が描けないっていうメッセージを結構発してて、
スランプもね、
うん、本当に僕は絵が描けないからだからあの苦しいと、その時にバーッと劇画とか今死に死んだ言葉かな、
まあ、今やってるとしたらあの人ぐらいですブラあのゴルゴの あの人とかあの辺ですよ ね、
うん、劇画っていうのが言葉がバーッと出てきてね、うん、その時にすごく苦しんだみたいですよね、
うん、あそれにしてもね今ちょっと資料見てるんやけども、うん、はい、すごい作品の数やね、
本当にこれ数えるとすごいね、もうこれラジオなんですけど、ね、あ行からずっとリストがこれ上がってて、これ取ってきたのはね、うん、あの手塚治虫記念館の中のデータなんですよ、ので、うん、A4 の表裏1枚とちょっと1枚半にもいかないけどぐらいダーッとありますよ ねリストに
入れ
ると すごい数書いてるんだわ、
この中には世に出てないのもたくさんあるんでしょうねきっとね、
全然知らないの、
知らないのもたくさん、だから短いお話とかもいっぱいあってね、うん、でもあの知ってるわっていうのもあって
あるね、懐かしいっていうのもある
ね、だからこういうあのやっぱ後半になってすごく人間とは何かとか ね、
う
ん、
そうですね、
ね、うん、生きるとはどういうことかとかね、火の鳥なんかまさしくそうでしょ、
そうですね、うん、手塚治虫はお医者さんだったんですよね、医者だったんですよ、
あの親御さんがじゃなくて
本人が
医学部卒業してる、
はい、医者はやったことはないんだけど、はい、医学部卒 業、
う
ん、卒業
やっぱり死と向かうっていうことは考えるところあったんだと思いますね、
はい、うん、本当にこうたかが漫画されど漫画っていうのをまさしくその手塚さんがね、うん、博士さんが言われたみたいに、はい、うん、ね、そういう、 こう人生とかいうのを考えるのもいいかもしれないと思いました、はいはいはい、まあ、他にもね思い出のいっぱいあるので一人一人かかってると15分過ぎるぞと隣でボスが言っておりますが
釘を刺されております
ので、はい、また次の機会にねあのどんどんとこういう喋る機会を設けようと思いますので、今日はこの辺であの手塚治虫特集終わりにしたいと思います。では最後のコーナー、私のおすすめ本のコーナーです。今日はですね、私、店長代理花子が一冊、ご紹介しようと思います。創造ラジオ、伊藤聖光という方の書かれた本です。これは、神戸新聞の書評欄で見つけまして、はい、即申し込んでね、はい、書いたんですね。
伊藤聖光さん
っていうのは
なんかテレビにでも
ね
時々、
なんだったっけ、なんか作家さんなんですけど、なんかどっかに書いてあったんだけどな、ちょっとまだ後で調べて、まあ、いわゆる 震災文学って言われる震災を題材にした
東日本、
そう東日本、
そうなんですね、うん、
だからね読むとさらっと読めるんですけどもテーマはすごく重いんですよね。こうスイッチを切ってるはずのラジオから声が聞こえてくる、でそうでラジオ持ってないのにラジオの DJ の声が聞こえてくる、私も聞いた、私も聞いた、僕も聞いた、誰かが喋ってるっていう話なんです。で誰が喋ってるかというと震災で亡くなった方の声が聞こえる、でそれが DJ をやってる、皆さんこんにちは DJ アークですってやってるんですよね、うん、でそれをずっと最後まで読むとあそういうことなのかっていうのが分かると、途中から私はこうなんか胸に詰まるものがあって、まあ、あの着せずして命を終わった人の無念さとかいうのを明るい言葉で綴ってるんですけどもね、なんかまあ一読ありだと思います。はい、はいはい、創造ラジオ伊藤聖子をご紹介いたしました。もう時間になってしまいましたがいかがでしたでしょうか。またはね今日のようなこの漫画談義も機会につけてね、いいですね、はい、身近なのでね、あの共通の話題を見つけてまた機会を持ちたいと思います、はい、ではもう閉店時間となりましたので大変残念なんですけどもね、はい、うん、大さん、はい、また来てくださいね、
はいはい、ありがとうございました
、はい、またぜひいらせていただきます。
はい、お待ちしてます。
店長またね。
はい、またね。
はい、また来ます。
はい、さようなら。店長代理花子がお届けしましたほんのひととき、いかがでしたでしょうか。ではまた次回のほんのひとときでお会いいたしましょう。